た。失敗の数だけ幸せ体験365の元気術、インタビュー役の秋田俊也です。今日は実践営業コンサルタントの山下義弘さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい。
いわゆる口コミ紹介営業の、山下式営業スタイルっていうのが、ちょっとずつ、見えてきたんじゃないかなと思ってるんですけども。
ありがとうございます。
そろそろその、漢字の、じゃあどうやってね、口コミ紹介のこのスタイルが、生まれたのかっていうのを多分、リスナーの方知りたいと思ってるんじゃないかと思いまして。
ああ、やっぱ知りたいんですかね。
聞かせていただくことも必要なんですけど、その、最終的なこうね、口、売り込まなくても売れるっていうところに、ちょっと行ってほしいっていう気持ちも、
そうですね。
やっぱりありますよね。
はい。
なので、そこのこう、今日はその、きっかけ、きっかけのところをこう、ちょっと山下さんにエピソード交えて、
はい。
お話ししていただければなと思ってますので、
かしこまりました。はい。
それで、山下さんの、その、口コミ営業のスタイルっていうのは、山下さん自身は、その、一言セールスと、
はい。
いう言い方をされていて、はい、私は、ある程度分かってるんですけども、
うん。
多分、初めての方は、こう、なんだろうな、その、一言セールスはって、
断り聞いたらなんだろうなんですね。
なんだろうなと思いますので、ちょっとその辺から少しちょっと、お話していただけるとありがたいなと思ってるんですけど。
わかりました。かしこまりました。多分、人ごとセールスって言うんですけどね。今聞いただけでもなんだろうかでしょ、ね、多分今から説明すると余計になんじゃこりゃなると思うんですけども。人ごとセールスっていうのは、まず字で言いますとね、他人ごとって書くんですよ。他人のこと、はい、セールス法って書くんですね。
あ、はいはいはい。
で、他人っていうところを人ごとっていう読み方をさせて、人ごとセールス法って呼んでるんですけどね。で、これは簡単に今説明だけしておくと、どういうことかっていうと、自分のことをいろんなことを話したりとか、自分の仕事の自分の商品とかを話するよりも、人のことって話がしやすいっていう、ところから来てるんです。
はい、そうですね。自分のことよりね。
うん、人のことだったら、ね、特に、人のことを悪く言うやつは僕は嫌いなんですけど、人のことって結構、大風呂敷とか、大腹吹いてもあんまり怒られないじゃないですか。そういうのもあって、後で説明して一個ずつしていきますけども、そこから出されたのが人ごとセールス法っていうんですけどね。うん。ただ、その、人のことをなんかセールスするにしたって、その人と出会わなくちゃいけませんし。
はいはいはいはい。
で、会うためにどんな活動、どんな行動をしてるかっていうことが、やっぱり一番のテーマになるんですけど、前回の時も言いましたけど、ね、いろんな方とお話しして、まず、自分のことを知っていただきたいなって思ったら、極論から言うと、相手の話を聞かせていただくっていうことだなってことが分かったんですよ。ね、根本的に、私の中にあるのはですね、本当に昔からあるなんか成功哲学とか成功法則の言葉としてあるらしいんですけども、まず自分がしてほしいことをまず相手の人に知って差し上げなさいっていう、与える原理とか、ルカによる福音書の教えとか、いろんな言い方があって、私なりにはギバーテイカーの法則って呼んでるんですけど、
ギブとテイカー。
テイク、はい。まず、自分がしてほしいことを相手にさせてもらう。つまり、自分のことを話したかったら、まず相手のことを聞かせていただこうと。っていうところから来たので、ほとんどの私のセミナーや研修受けられた方とか、講演会来ていただいた方にも皆さんに伝えてるのはもうそこだけなんですよね。まず皆さん、営業っていう仕事を、および人生において相手にいろんな人と会った時にいい印象を持ってもらおうと思ったら、聞くっていうこと大切ですよね、っていう。今、秋田さん、うんうんって言いましたよね。で、たくさんの方も、ああ、その通りって言っていただけるんですよ。で、あくまでも、私は営業、実践営業コンサルタントですので、プライベートのことよりも仕事に関することで、営業っていう仕事に関することのコンサルタントなので、皆さんに何をお伝えしてるかっていうと、仕事というシチュエーションの場で、 人と会うことが仕事ですので、
うん、
会った時に相手に印象をよく持ってもらおうと思ったら、まず何を聞きたいかなんですよ。
自分がですか？
そうです。で、もっと裏返すと、何を、自分の何を知ってほしいかっていうと、うん、秋田さんが営業時代って何を売ってるかって相手に知ってほしかったですよね。
保険の場合特にそうでしたね。
ねえ。でも、私保険売ってますっていきなし言うと、ほとんどの場合は嫌がられるんです。
そうです、そうです。
ということは、出会った人にしょっぱなから嫌がられなくて済もうと思ったら、まず相手に聞かせていただくんです。何を、相手の仕事のことをです。
はあ、はあはあはあ。
だって名刺交換とかするってことはもう仕事っていうシチュエーションなので、名刺交換した相手が例えば山下製作所の山下ですと。って書いてあったら、いや、山下さんって一体何を制作されてるんですかって聞かれたら、
うん、
仕事で名刺交換してて、特に社長とか営業だったら喋らないと変ですよね。
確かにそうですね。
あの、笑い話があって、今のシチュエ
ー
ションに言うと、秋田さんと僕が名刺交換して、山下製作所の山下と申します。で、秋田さんが何々セミの秋田です、と。秋田さんが、山下さんって製作所って書いてますけど、何を制作されてるんですかって聞きますよね。いや、企業秘密ですって言ったら、これ、変じゃないですか。
変ですね。
でしょ？
ええ。
でもね、そんなこと質問される方もおられたんですよ。
うん。
相手が喋れなかったらどうしましょうとか。
うん。
で、その時必ず僕答えるんです。この、ポッドキャストの、あの、タイトルと一緒です。やってみましたって。聞いてみましたって。やってみてくださいって。
うん、
名刺交換して相手が名刺をいただけるっていうことは会社の名刺っていうのがほとんどなので、
うん、
名刺を見た瞬間に、うん、何の仕事されてますかって聞いたらいいんですよって、
うん、
あの、ね、前のお仕事である秋田さんの場合は生命保険って書いてあったら、もう書いてあるだけでわかると思うかもしれないって言われるんですけども、ね、生命保険の業界の中でもたくさんの仕事ってあるじゃないですか、
うん、
お客さんと直接会う方もそうですし、保険の種類を考える人とかいろんな仕事があるので、
具
体的に、どんな仕事されてるんですかって聞くんですよ、
うんうん
で。聞かれると、仕事の話を聞かれると、大抵特に社長とかっていう人は、自分の仕事の話って言われ、あの聞かれると、ついついついつい長話になっちゃうんですよ。
そうですね。
だって歩くトップセールスマンが社長ですから。ねえ。で、それで、まず、聞いていただいて、やるってことなんですけど、なんで、これ、どういうきっかけの一言かっていうと、
うん、
結局、あの、いろんな人に会った時に、自分のことばっかり喋ってたんですよ、僕、初めは。
この間もちょっと、出てましたけど、
はい。だって、もう、すぐにでも、あの、俺、僕のいいところ知ってもらおう。僕はこうなんですよって、こう、アプローチをしてたんですけど、そういう時に限って、やっぱ僕嫌がるんですよね。
は
ははは畳みかけるように来られてるように思うかもしれないし。で、あの、どう言っていいかな、プライベートでも一緒なんですけど、一体俺の何を知っててそこまで言ってくれるのとかね、
うん。
うちの会社の何を君は調べてるの何を知ってるのとかって言われたこともあったので、
うん、
あ、ね、今みたいにインターネットもさほど、復旧しませんでした。まあ、今、インターネットこれだけ復旧してるって言っても、やっぱりいろんなことわからんとこ多いんで、それだとやっぱりじっくりと話を聞かせてくださいと。
うん、
で、
うん、
まあ一つのきっかけとなったのだから、あの、せっかくこう名刺交換して出会って、
うん、
こちらから畳みかけるようにダーッと話した瞬間に向こうから言われた一言だったですね。一体うちの何を知ってるのとか、
うんで。
そういうのもあって、あと失敗の積み重ねがあったときに、
うん、
あ、まず相手の仕事の話聞かせていただこうと思ったんですよ。
うん、
そうするとね、不思議なことが起こったんです。
どんな？
相手の話をたくさん聞けば聞くほど、帰り際とか、ちょっと、あの、話のインターバルがあったときに、ところで、山下さんでしたっけ？はい、そう言いましたですと。あなたの仕事は何ですかって聞いてくださるんですよ。
は
あ、
は
あ
ははあ、は。
で、聞かれたことには答えないといけませんじゃないですか。
うん。
ここで山下式ルールがありましてですね。聞かれた時だけ、
うん。
誠実に正直に簡潔に喋るというルールがあるんですけど。
聞かれた時だけ、
誠実に、
正直に、
簡潔に。ここでね、簡潔じゃなくてダーッと長く話してしまうと、せっかく積み上げてきた信頼信用関係が、一発で潰れてしまいますから、
うん、
本当に簡単に言ったらいいんです。
う
で、聞かれた時に答えたんです。ね、うん、相手から聞かれた時に答えたら、例えば、僕もそうなんですけど、保険っていうことを言っても、
うん、
相手嫌がらないんですよ。
あ、聞かれた時はですね。
そうなんです。あの、聞かれの前に名刺交換した時に、ほにゃらら生命なんとかですと言うと、なんか目に見えないバリアっていうのを感じるじゃないですか。それが、相手の話を先に聞かせていただいて、
うん、
もう、たとえ5分間でも10分でも、あ、そうなんですか、聞かせていただいてたら、
うん、
相手の頭の中に保険っていうのがあるかもしれませんけれども、
うんうん、
それを確認しようと思って向こうが聞くんです。ところであなたの仕事何って。
興味を持ってくれてるんです、ね、
そうなんです。で、その時に、いや、あの、保険の仕事をしてます。
うん。
ここまで言ったらバカなんですよ。ここだけだったら。
うん。
で、最近はこうこうこうでうまくいってませんとか、
うん。
本当に別に保険の勧誘が目的じゃなくてあなたのことを知りたいと思ったんだったら、
うん、
僕その時に本当に自分の思ってることを言うように習慣づけたんです。聞かれた時は。
例えば。
決してすぐにあの保険の勧誘とか進めたりしませんからご安心ください。とかね。今日はあの僕の話よりも秋田さんの話を聞きたいんですよ。とかね、
うんうん。
っていう本当に思ってることを素直に言った方がいいっていうことも分かったんです。
うんうんうんうん、
そうすると、相手はたまたま出会った山下義弘と人間が、仕事は保険をやってるだけってなるんですよ。
うん。
それが今までみたいな普通の営業マンさんがやってるやり方だったら、
うん、
保険営業の山下とかいうやつが来てっていう風になっちゃうんですよね。
保険の方が強くなっちゃうんですね。
そうそうそう。そうなると、保険っていうキーワードだったらもうすでに付き合いがあったりお友達でいたらそっちの方優先してまうんですよ。
うんうんうん、
人じゃないんですよね。人間じゃないんですよ。物、うん、とか商品になっちゃうんで。
はいはいはいはい。
それがきっかけですよね。
うん、
一番。だから、これの一番いいところでやってていいのは、まず相手の仕事の話を聞かせていただくんです。
うん、
で、聞かせていただいたら、相手の人となりとか、相手が扱ってる商品とか。
うん、
で、ここで聞いてほしいことが3つあるんです。
はいはいはい。
それを名付けて、3マジッククエスチョンと言います。
スリーマジッククエスチョン。
はい。あの、その三つの質問の詳しいことはまた次回に置いといて、何を聞くかっていうと、一通りある程度の時間、どんな仕事なんですかって聞かせていただいて、
うん、
自分なりに理解したら、
うん、
確認の質問をするんです。
あ、前お話してたような確認ですね。
どんな確認かというと、あ、秋田さんっていうのは、あの、自動車保険とか火災保険ではなくて、生命保険の営業なんですねって確認するんです。
あ、
自分なりに分かった自分の言葉で。
うん。
そしたら秋田さんなんて答えるか、そうですって言ってくれますね。これで仕事のことを聞く一段落は終わりです。
え、それでいいんですか？
うん。こっからスリーマジッククエスチョンがあるんですよ。
ああ、そっからですね。はいはい。
で、こっから何聞くかというと、よくわかります。でも秋田さんのお仕事ってたくさんの業界があると思うんですが、
うん。
一番初めの質問、あなたの扱ってる商品とか、
うん。
あなた自身とか営業マンが、
うん。
何か売りとかこだわり特徴みたいなものはないんですかって聞くんです。
あ、売りこだわり特徴。
はい。まず聞いてもらうんです。
ええ。
で、特に皆さん、このリスナーの方が会われてる方が社長とか、
うん、
先生っていう方だったら、
ええ、
答えられるはずなんですよ。
うん。
答えられなかったらあんまり業績上がってないかもしれません。で、営業マン、で、あまり売れてないような営業マンにこれを聞くても答えは返ってきません。
ああ。
はい。で、これが1個目の質問なんですね。で、2個目。どういうお客様、どういう、あの、対象者がお客様になってらっしゃるんですかって聞くんです。
あ、対象の人ですね。
はい。で、ここまでの質問をやっておくと、
うん。
相手の頭の中に、
うん。
変な期待を持ってもらえることができるんです。
え、
変な期待。どういうことかっていうと、秋田さんが僕にそれを聞いてくれたら、私の頭の中にこんな言葉が囁かれるんです。もしかしてこの秋田さんという人を紹介してくれるんじゃないかな、お客さんを。
あ、なるほど。
うん。で、最後の三つ目の、とどめの一撃の質問が、それを後押しする質問なんです。最後の質問何かっていうと、何か私に、お手伝い、ね、できるようなことございませんかって聞くんです。お役に立てることございませんか、そしたらもう、やっぱりそうじゃないのというふうに思うわけですね。はい。
なるほど。
これが3マジッククエスチョンなんです。
は
あ
は
あ、で、これを聞いた後に、
ええ、
最後に何かお手伝いくるありませんかって聞くと、大抵の社長は、
ええ、
あの、言い方は様々ですけども、オーソドックスな答え方が、
ええ、
あ、それはさっき言ったこういうお客さんに何かあったりとか、
うん、
何かこんな俺が扱ってる、私が扱ってるこんな業者に何かあったらっていう、半分逃げるような何かあったらって言い方をするんですが、必ず、あの、半分期待持ってて半分諦めの境地でお願いされるんですよ。
はあ、
声かけてみてとか紹介してくれって、
うん、
言われるんですよ。言われたら、
うん、
こっからなんですよ。
うん、72
時間以内。
72時間以内。
うん。それはまた追って説明するの。なんで72時間っていうのはちょっと脇に置いといて、72時間以内に、
うん、
自分が今持ってる最大かつ最大、つまり、どんな方、今まで過去に出会った方とか、
うん、
もう全然人脈なかったら自分の同僚とか自分の上司とか自分のお父さんお母さんでもいいから、その、今日出会った秋田さんっていう方から頼まれたことを声かけてみるんですよ。
知ってる人に。
そう。もう全然、あの、人を選ばずに知ってる人にこんな人にこんなこと言われたんだけどと。なぜそれ言うかというと、自分の先入観だけで相手を搬入し、あの、判断したら偉い目に遭うんで、
ああ。
それは私失敗したんで分かるんですけど、まずは誰でもいいから声かけるんです。
誰でもいいんですね。
まずは。
まずは。
だって初めて出会った方だからね、その人は。
うん。
で、例えば秋田さんという方が、もう、絶世の美女で、
うん。
もうパッと見は藤原紀香で、
うん。
で、両親がもういなくて、
うん。
総資産が500億円ぐらいあって、秋田俊也さんの言うことだったら何でも聞くような女の人、山沢さん紹介してくださいっていうような無謀なことを言われても、
ええ。
わかりました。まあ僕の知ってる限りの人に声かけてみますねって言って帰るんです。
ええ。
72時間以内に、例えば僕が、家に帰ってうちの、お袋に、
うん、
今日秋田さんっていう講師に会って、こういう人だったら紹介してくれって言われてるけど、お袋の知り合いでいないかなと。
うん。
って言ったら、いや、藤原紀香やないけど、淡谷紀香さんみたいだっているよ、と。って言われたらここなんですよ。
ええ、ここ。
さっき僕言いましたね。相手から言われた時だけ、
ええ、
誠実に正直に、簡潔に答えると言いましたよね。
はいはいはい。
だから72時間以内に、
ええ、
お袋からそれを言われたことを、
ええ、
ほとんど一字一句変えずに、
変えずに、
72時間以内に、秋田さんに電話するんです。
はあはあはあ。
秋田さん、昨日どうもありがとうございました。
ええ。
あ、どうもどうもありがとうございました。普通言いますよね。
うん。
あの時に秋田さんが言ってた女性のことなんですけどって言った瞬間、秋田さんの頭の中で、こいつ早いって思ってくれるんですよ。
はぁはぁはぁ。
で、あれからいろんな人に探した時に、たまたまうちのお袋っていうのはすごく顔が広いので、
うん。
聞いてみたところ、
うん。
すいません、淡谷のりかさんみたいな人だったらいるってことだったんですけど、いかがでしょうかとかね。
ええ。
そんな人はいないよって言われましたって正直に言うんですよ、全部。
うん。
ここで無理をせずに。
うん。
それを言った瞬間、秋田さん、僕のことどう思います？
いやー、ちゃんと真面目にやってくれる人なんだなと思いますね。
ということで、今やった一連の流れ、つまり秋田さんの話を聞かせていただいて、秋田さんのことを少なくとも私のお袋に伝えた、これを一言セールスっていうんです。
あー、なるほど。
今は、たまたまお袋しかいなかったかもしれませんけど、何ヶ月も何年も経っていくと、
うん、
それなりの人脈が増えてくるので、
うん、
もしかすると出会うきっかけがあるのかもしれないんですよ。
うん、
で、今たまたまお袋の話しましたけども、その秋田さんがそれによって、ああ、こいつ早いなとか、面白いやつだなと思っていただいたら、
うん、
そこからスタートがつけがスタートが始まるわけですわ。
そこから新しいスタートが始まるんですね。
そうなんです。
お付き合いが。
この僕が編み出したこの、一言セールス法の最大の特徴はね、こういう人間関係になるまでに、普通の人では1年ぐらい。
ですね。
もっと、かかる人だと3年、5年かかるんですよ。
うん。
これ72時間ぐらいで終わるんですよ。
普通ね、次に何して、手紙出して、いや何して、メール送って何して、やっと、なんか、食事ができて、で、そのまた何ヶ月後にお酒飲めてみたいな。
そうそうそうそうそう、そう。
ところが、一回お会いするだけで72時間以内で。
うん。で、最後にちょっとね、長くなって、簡単に、この時に面白いエピソードがあって、もう、いろんな人と会ってきて、2、3ヶ月経った時にね、
うん、
ある社会保険労務士の先生に、産婦人科の院長先生を紹介してもらったんですよ。で、そこはたまたま、産婦人科さんってね、ベンツとかね、BMW あんまり乗らないんですよ。ジャガーっていう車が好きみたいで。
はいはいはい。
でそこをずっとジャガーばっかり乗ってられて、またジャガーを増やしたから、保険に入りたいって僕言ったんですね。で、行って、保険の目的で行ったにもかかわらずも、ついつい癖で、その院長先生のお話を聞かせていただいたんですよ。すごい、前向きで面白い先生だったんですが、何を言ったかというと、やっぱり、これからの病院も、差別化が必要だと。特に、私どもの委員はもう 100% 女性がターゲットで当たり前ですよ、サウンジだからね。何か、すごくいいサービスとか何か、いい案があったら今度教えてほしいとか言われて、わかりました、心がけておきますって言って、その、先生とかの契約いただいて、次に行った訪問先が、たまたま地元の神社だったんですよ。でそこの宮司さん僕仲良かったんで、でそこの、宮司さんもまた保険の関係で仕事行った時に、まあ、お茶と呼ばれながら、不責任して、最近山下さん、面白い人と会ったとか、言ったら、面白いっていうか、結構すごいところにさっき行ってきたんですよ、と。恥ずかしかったですね。どこ行ったのって言ったら、産婦人科です、と。話してたら、急に、あ、そうそう、宮司、その先生がですね、何か面白い人があったら、紹介してほしいって言われたんですけど、特に宮司なんかいいと思うんですけど、って言ったら、宮司さん二つ返事、ちょっとすぐ電話しよう、会いたいよ、その人と。あったんですよ、すぐの日に。で、ここ何が面白いエピソードかっていうと、そこの産婦人科さんの名前がね、セントホニャララなんとか、レディースクリニックなんですよ。
あー、キリスト教的な。
そう、クリスチャン系なんですよ、
ね。
で、紹介したのが地元の神社との宮司なんですね。で、もう、かれこれだいぶなるんですけど、今どんなことをやってるかっていうと、毎月1日と15日は、その宮司さんがそこのレディスクリニック行って、安産祈願をお祓いするんです。でもそれがすごく話題になって、むちゃくちゃそこ流行ってますよ。
産婦人科は？
はい。安産だっていう。
ああ、
面白い。かたやね、キリスト教系の名前がついてる産婦人科なのに、毎月1日と15日は安産祈願のお守りを持ってその宮司が来るという。これもだから一言セールスのおかげで繋がったんですよ。で、僕はどうなったかっていうと、その産婦人科の先生とも、宮司の先生とも未だにお付き合いさせていただいてますし、仲良くさせていただいてます。こんなエピソードがありました。
それがまあ、一言セールスを、
したからですね。
出た結果だと。
それそれそれです。
これまあ、細かいところはちょっと次回以降にね。
しましょう。
一個一個ちょっとお話を聞きたいと思うんですけど、はい、こう、この一言セールスのポイントは、一言で言うと何になりますか？
一言セールスのポイントは、相手の仕事の話を自分なりに理解し、これで合ってるかどうか相手に確認することによって、自分なりの判断、理解でもいいから、自分の言葉で人に伝えるってことが一番のポイントですわ。
あ、自分の言葉でってことですね。
そうなんですよ。なんかわからないけど、なんか変な、何か売ってる秋田さんっていうような言い方をすると、誰も聞く耳持ってくれないので、自分なりの言葉で、自分なりの判断でいいから、ただそれが間違ってるかどうかっていうのは、必ず本人さんに確認するんですよ、最後に。そうすると、ああ、そんなもんでいいよとか言われたりとかすると、結構、そのポイントですね。
なるほど。
はい。
確かに自分の言葉でって言うと伝えられますもんね。
そうです。それが、後々皆さんがお楽しみになっている、最大かつ最強の紹介と口コミが生まれるからくりだったんですよ、それが。
あ、これが。
そうなんです。自分の言葉でっていうところが、最大かつ最善のからくりだったんです。
それは後で分かったんですか？
後で分かったんですよ。やってて。
なるほど。
はい。
ちょっとその話は、またゆっくり。
そう、ゆっくり。
詳しく。
そうですね。ぜひ、私たちのこのポッドキャストを何十回を聞いた方だけ聞けるとかね。
何回か聞いていくと、これが一個一個積み重なっていくっていうことですよね。
そうです、そうです。はい。
いやー。 今日、1回で、
はい。
一言セールスのこう、全貌と、
そうです
ね。からくりの、ちょっと、どこまでお話しいただきましたけど、いやー、すごいですね。
ただ、そしたらコマーシャルしておきます。一言セールスは、三段階活用あるんですよ。
三段階活用
活用。一言セールス B、一言セールス Do、一言セールスハブっていうのがあるんです。またお楽しみにしておいてください。
今日また楽しいお話。
こちらこそ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
その前にあの、
次回の。
今日ちょっとあの、お話一部出たんですけども、
はい。
あの、聞かせていただくと言っても、うん、その、きっかけになる一言はと。
うん。
それは何ですか、はい、っていうのを、次回ちょっともう一回詳しく、はい。したいと思いますので。
わかりました。
はい。
はい。
ありがとうございました。ではよろしくお願いします。
はい。それでは、シャーシャー、あなたに。